ただいまより、主の年2023年8月6日の主日礼、聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、お起立ください。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌6番を賛美します。詩編講読、詩編第20編、講読詩編の25ページになります。詩編第20編、指揮者によって、賛歌ダビデの詩、苦難の日に主があなたに応え、聖女から助けを遣わし、あなたの備え物をことごとく心に留め、 あなたの心の願いを叶え、我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、主があなたの求めるところを今私は知った。聖なる天から彼に答えて、戦車を誇る者もあり、我らは我らの神主の御名を唱える。彼らは力を失って倒れるが、主よ、王に勝利を与え、呼び求める我らに答えてください。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第23章13節から25節、新約聖書の157ページになります。ルカによる福音書第23章13節から25節。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑にあたるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて、釈放しよう。しかし人々は一斉に、その男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は、十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは三度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人びっとりをこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。 どうぞ私どもこの時、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なるご栄光を輝かせてください。あなたの救いのご計画を、私ども一人一人にさやかにお示しください。そしてどうぞ、あなたの霊を、聖霊を私どもに豊かに注いでください。この礼拝のために、様々な奉仕をしてくださいます奉仕者一人一人を、どうぞあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において行われます、主の日の礼拝を豊かに祝福してください。主よ、8月の第一聖日は、日本キリスト教団において、平和聖日として、平和を覚える時として守っております。日本の歴史、教団の歴史、世界の歴史を振り返っていくときに、その中にある、私ども人間の罪を覚えます。どうぞ、あなたが、どうぞあなたが、罪人の私どもを憐れんでください。そして、戦後78年を迎えようとするこの時、私ども、あなたの御前にあって深く悔い改めつつ、あなたの御前に、そして隣人との間に、隣の国との間に、世界の国々との間に、何よりも、主なる神様との間に、真実の平和を求めて歩んでいくことができますように導いてください。主よ、この地上において、今なお、ウクライナの地を含めて、多くの人々の命が奪い去られている紛争、戦争が続いています。また、病に苦しむ者、さまざまな災害に苦しむ者たちがおります。どうぞあなたの憐れみによって救い出してください。今この時苦しんでいる者、悲しんでいる者、またその一人に手を差し伸べようとする者をどうぞあなたが支え、慰め、そして強めてくださいますように。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながります一人一人を、あなたが豊かに祝福してください。私どもの交わりの中に、幼い者から年老いた者まで、そして今病の中にある者、新しい道に踏み出した者、これから踏み出そうとしている者、様々な課題や問題、悩み不安を抱えている者、助けを必要としている者、それぞれの事情によって、今この時、この礼拝に出席することができないでいる者がいることを覚えます。どうぞ、あなたが一人一人を支え、励まし、導いてくださいますように。そして、あなたを礼拝した後に、これから使わされていく、それぞれの場所において、あなたから託されている使命と役割に歩むことができますように強めてください。また、聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きをも豊かに祝福してください。そしてどうぞ、この地に生きる一人一人に、あなたの福音が述べ伝えられますように。これより御言葉に預かろうとしています。どうぞあなたが語る口を強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌262番を賛美します。お起立ください。 着席ください。本日のメッセージはイエスの方は彼らに引き渡してです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。この本当に暑い中ですね、多分お家を出られるのも本当に大変な毎日が続いていると思います。それだけではなくてですね、きっとお仕事や学業や家事や様々なことにですね、お忙しくてなかなか出ることが難しいという方もいらっしゃると思うんですけれども、本当にようこそ教会にいらっしゃいました。今日は8月最初の日曜日です。これまで7月の礼拝は特に初めての方でも教会に来やすいような内容の1ヶ月間にしていたんですけれども、8月に入りましたので、説教の箇所を7月より前の箇所に戻していきます。6月までは、ルカによる福音書を順番に皆さんと一緒に読み進めてきました。イエス様は、たくさんの人たちを御言葉によって励まし、そして病気を抱えた人たちのその病を癒し、神様の国を述べ伝えてくださいました。イエス様と出会った一人一人は、イエス様から元気と勇気と生きる希望をいただいて、新しい一歩を踏み出していきました。でも、そんなイエス様のお働きを心よく思っていない、思えない人たちがいたんです。それは他でもない宗教者たちでした。この時代はファリサイ派と呼ばれた人たちとか律法学者たち、この人たちは聖書を解釈することで人々からの尊敬を集めようとしていました。この時代の聖書は今でいう旧約聖書なんですけれども、特にモーセが書いたと伝えられている最初の5つの書物の中に、律法と呼ばれる戒めが書かれていて、それはこれをしなければいけないという戒めが248、 これをしてはいけないという戒めが365、合わせて613ものその律法があるとされていました。その掟を聖書の中から取り出して、それを解釈してみせて、人々の尊敬を集め、人々の生き方を規定し、人々の行動を監視しようとさえしていたんです。祭司長は神殿にやってくる人たちに動物の犠牲を捧げさせて、その血によって罪の許しを宣言していました。聖書に書かれている掟というのは、かつてイスラエルの人たちが奴隷にされていたエジプトを脱出して、荒れ野を旅して約束の土地に住むようになるときに、神様との間に、そして人々との間に、よく生きることができるようにと与えられた掟、それが律法だったんです。でも、いつの間にか人々は、よく生きることができるようにと与えられたはずの掟を、誰かを支配するために使うようになってしまったんです。これ、今で言えば、モラハラみたいなものです。モラハラっていうのはですね、モラルハラスメントという言葉の略なんですけれども、モラル、倫理道徳の正しさ、その正しさの権威、そして神様の権威を振りかざして、それによってハラスメント、嫌がらせをして、誰かを支配しようとすること。そんなふうに律法を使うようになってしまったんです。でもその一方で、イエス様は当時の宗教者たちが誰かを支配するために使おうとしていたその律法を、そうじゃない、律法の本質は神様を愛し人を愛することなんだというふうに宣言されました。このように、律法を使って神様の権威を振りかざして人を支配しようとする宗教者たち、ファリサイ派、律法学者、祭司長たちと、律法の本質を神様を愛し、人を愛することだと語り、教え、励ましたイエス様と、どっちが人々の人気を得ることができるでしょうか。そうです。イエス様です。イエス様の御言葉は確かにその通りだ。みんなイエス様についていきます。すると、ファリサイ派、律法学者、祭司長たちはどう思ったでしょうか。そうです。イエス様のことが邪魔に思えてきたんです。もしもあの男が自分たちの言うことを聞くようになるのならば、まあいい。けれども、そうでないだったらどうしてやろうか、そんなふうに相談をしていくんです。そして、人を使わしてあのイエスと接触をさせてみるんですけれども、思うようにあの男が動いてくれないばかりか、人々の目の前で、自分たちのことを批判してくるんです。そこでファリサイ派、律法学者、祭司長たちはイエスのことが邪魔になってきたんです。あいつさえいなくなればいい、何としてでもいなくなってもらおう、そんなふうに思うようになりました。私たちはそんなファリサイ派、律法学者、祭司長たちのことを特別にひどい人たちだと思うでしょうか。そうじゃないと思うんです。何もあのファリサイ派、律法学者、祭司長たちが特別だったわけではないと思うんです。よく考えてみれば、私たちの心の中にも パリサイ派、律法学者、祭司長たちのような思いが潜んでいるのではないでしょうか。私たちの心の中にも、誰かに嫉妬したり、誰かのことを妬んだり、虚栄心を満足させようというような思いが心の中にあるのではないでしょうか。そうです。私たちの心の中にもいるんです。ファリサイ派、律法学者、祭司長たちが小さな仕方で私たちの心の中に巣くっているんです。彼らは策略を立てます。弟子の一人に金を与えて、自分の先生を売り渡させて、そしてあの男を捕まえて裁判の場に引きずり出してやろうと。そして桜を仕込んでおいて、もうあることないことを言わせるんですね。イエスが反社会的なことを言ったとか、そういうことをやったとか、イエスに不利な証言をさせてやろうとするんです。もう、ファリサイ派、律法学者、祭司長たちは、モラハラの権化みたいになってしまっているので、自分たちが悪く見られるようなことは一切したくないんですね。自分たちは正しい。だからみんな言うこと聞けと。そういうスタンスでやるんです。だから、自分たちが手を下すのではなくて、ユダヤを支配しているローマの総督ピラトに判断をさせたいんです。そんなふうにして人々を扇動していったので、これまで自分の理想のメシア像を思い描いていた多くの人たちもまた、イエス様から離れていくことになったんですね。多くの人々はそれぞれに思い描いていたんです。自分たちの都合のいいメシア像を、強くて敵を打ち負かして自分たちを不条理な支配から解き放ってくれるメシア像を作り出していました。でも捕らえられたイエス様が自分たちの目の前で行われているその姿は、人々から殴られ、蹴られ、ひどい目に遭わされている姿でした。そしてそんな目に遭わされても抵抗もしないような弱々しい姿だったんです。そんな姿を見て人々は思うんです。あんなやつ、俺たちが思い描いていたメシアとは違うと。そして、人々はイエス様のことを十字架につけろと叫び出すんです。もしかしたら私たちは、あれほど熱狂的にイエス様についていってイエス様のことを支持していた人々が、突然手のひらを返したように変わってしまったということに不思議に思うかもしれません。でも、そういうことってあるんですね。相手が自分の思い描いていた姿、自分の作り出していた偶像と違っていると、急に反対をするんです。例えばですね、政治家とか、アイドルとか、もう大衆が思い描いている姿、言動と違ったことを言ったりしたりすると、もうマスコミ一気に否定的な記事を書いて、世論は一気に反対の矢印に触れていきますよね。それと同じようなことが起こるんです。だから、宗教者たちに扇動された群衆が何も特別だったわけではないんです。その 群衆は私たちの心の中にもいるんです。自分の思い通りの姿でなければ離れ去っていこう、そういうふうに思う心が私たちの心の中にも誰にもあるんです。神様、イエス様が自分の思い通りに応えてくれないのならば離れてしまう、そんな思いが私たちの心の中にもあるんです。ローマ総督のピラトはどうだったでしょうか。この人はローマ皇帝のティベリウスとローマの元老院の議員、ひいてはローマ市民たちから東の敵国パルテアと近いユダヤの属州の安定を任されていたんです。ユダヤ属州がローマ側についていてくれるからこそローマの平和が保たれていると人々は考えていました。だからもしもユダヤ属州がローマに反乱を起こしてしまうならば、それに乗じて東の敵国パルティアがローマに攻めてくるかもしれない、ひいてはローマの平和が脅かされるかもしれない、そんなふうに思っていました。だからピラトは自分に託されたその役割が果たせなければ、自分に与えられた総督という地位もそして生活も危うくなってしまうんです。だからピラトはそういう計算のもとに動いていくんです。イエスを尋問してもイエスが有罪だとはとても思えないけれども、その事実よりも目の前にいるユダヤ人たち大勢に反乱を起こされたならば大変なことになってしまう、自分の地位も生活もそしてローマの平和も危うくなる、だから無罪だと疑わないそのイエスを十字架につけるという選択をしてしまうんですね。今で言えば冤罪です。それも恣意的な冤罪です。そのような決定をしたピラト、ひどい人だと思うでしょうか。ピラトだけが特別なんでしょうか。いや、違うと思うんですね。私たちの心の中にもいるのではないでしょうか。小さなピラトが自分を守ろうとして本当のことを見て見ぬふりをしてしまう、本当のことに蓋をしてしまう、そんな心が私たちにもあるのではないでしょうか。だとすると私たちの心の中にもいるんですね、小さなピラトが。そんな状況の中にあって、今日の前の箇所ですね、6月最後の週でしたけども、前の箇所の説教題はこうでした。イエスは何もお答えにならなかったです。前回の聖書の箇所ですね、前のところではイエス様かろうじて少し答えてるんですけど、後半イエス様何もお答えになっていないんです。そして今日の聖書の箇所でもイエス様一言も発してはおられません。私たちはキリストから御言葉をいただいてこれから一週間生きようとしています。でも今日の聖書の箇所でキリストは一言も発しておられないんです。キリストは沈黙しておられるんです。むしろこの箇所ではイエス様のことを十字架につけると叫ぶ群衆の叫び声が鳴り響いています。 その男を殺せ、バラバを釈放しろ、十字架につけろ、十字架につけろ。そんな人々の叫びの中で、キリストは沈黙しておられるのです。ちょうど私たちの心の中で、小さなファリサイ派、律法学者、祭司長たちが策略を巡らし、私たちの心の中で小さな群衆たちが叫び、私たちの心の中で小さなピラトが自分を守ろうとするときのように、キリストは沈黙しておられたのです。聖書はここで言葉によってイエスを十字架へと追いやっていこうとする人々の姿を描いています。でもそれに対して言葉ではなくて沈黙を守りながら十字架の道行きを進み行かれる、その行いをもって私たちを罪から救い出そうとなさるキリストの姿が描かれているのです。神様はこのキリストの沈黙の中で私たちに語りたいのではないでしょうか。ここに描かれている人々の姿、それはあなたの姿なんだ。ここに描かれている人々の姿、それはあなたの鏡なんだ、と伝えようとされているのではないでしょうか。そうだとすると、この聖書の出来事は2000年前の昔話ではないです。私も、あなたも、私たちがこの聖書の出来事の中にいるんです。その男を殺して、バラバを釈放しろ。十字架につけろ、十字架につけろ。そう叫んで、神の子キリストを罵り続ける者、それは、私であり、あなたであり、私たちであるのだと思うんです。そうですよね。私たち、自分の言うことを聞いてくれて、自分の権威を強めてくれて、自分の言う通りになる神だったら、信じてやってもいいよって、心の中で思う時があるのではないでしょうか。ファリサイ派の人たち、律法学者の人たち、祭司長たちと一緒です。私たち、自分の思い通りにならない神なんていらないよ。そうやって心の中で叫ぶことがあるのではないでしょうか。宗教者たちに扇動された群衆と一緒です。私たち、自分は本当はこれが正しいと思うことよりも、声の大きい人の意見に流されてしまって、責任を逃れて自分を守ろうとしてしまうことがあるのではないでしょうか。ピラトと一緒です。そして、今日の聖書の箇所には、バラバという人が登場してきます。このバラバという人は一体どういう人なんでしょうか。聖書によるとバラバは犯罪人であって、反乱の張本人であって、そして人殺し、あるいは強盗を働いた人だとされています。そしてこのバラバの行った罪に対する罰というのは、ユダヤを支配しているローマの平和を脅かしたということで、もうそんなことに同調する人が金輪際現れないようにとするための見せしめの十字架刑だったんです。